聖書をお読みいたします。列王記上22章の19節。だがミカヤは続けた。主の言葉をよく聞きなさい。私は主が御座に座し、天の万軍がその左右に立っているのを見ました。続いてマルコによる福音書10章の35節から45節までです。ゼベダイの子ヤコブとヨハネが進み出てイエスに言った。先生、お願いすることを叶えていただきたいのですが。イエスが、何をしてほしいのかと言われると二人は言った。栄光をお受けになるとき、私どもの一人をあなたの右に、もう一人を左に座らせてください。イエスは言われた。あなた方は自分が何を願っているか分かっていない。この私が飲む杯を飲み、この私が受けるバプテスマを受けることができるか。彼らができますと言うと、イエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになる。しかし私の右や左に誰が座るかは私の決めることではない。それは定められた人々に許されるのだ。他の十人の者はこれを聞いて、ヤコブとヨハネのことで腹を立て始めた。そこでイエスは一同を呼び寄せて言われた。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものはすべての人のしもべになりなさい。人の子は仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人の身の代金として自分の命を捧げるために来たのである。本日は周りの人たちに自由と解放感を与え、幸せな時を過ごしましょうというお話です。先週は同じマルコ10章から、お金持ちの男性がイエス様に走り寄ってひざまずいて助けを求めた話でした。主イエスはその男性に、あなたに欠けているものが一つあるとご指摘されました。何が欠けていたのでしょうか。結局その男性は天地を作られた神様への信頼が欠けていたのでした。この世の歴史が終わる時が来ます。その終わりの時、最後の審判の時に、神はすべての悪を正してくださいます。善には褒美を与え、悪には罰をもって報いてくださる、そういう時が必ずやってきます。それを信頼できるかどうか、私たちの勝負です。また自分が死んだ後、神が自分の魂を支え、ついには叱るべき時によみがえらせてくださる時がやってきます。それを私たちが信頼できるのかどうかが勝負になっています。またイエス様と福音のために家や家族、田畑を失っても、神が100倍にも増し加えて返してくださる、そのような約束を信頼できるかどうか、私たちの勝負です。このような神への信頼がしっかりしていれば、私たちに怖いものは何もないはずです。しかし先週触れたお金持ちの男性は、 神に対してそのような信頼を抱くことができずに、自分自身の人生の意味も分からずに、アクセルとブレーキ両方を踏み込んだような状態、人知れず一人相撲を取って苦しんでいました。神への信頼が欠けていたのは、12人のお弟子さんたちも実は同様でした。イエス様はこれから自分が十字架にかかって殺されようと、そのような神の計画に従って自分が死ぬために拷問のような死を味わうためにエルサレムに向かって歩みを進めていたところです。それが神様のご計画なのだということをイエス様は弟子たちに何度も語って聞かせていました。都に行ったら祭司長たちがイエス様を逮捕して死刑宣告をした上でローマ人に引き渡すことになる。ローマ人はイエス様を侮辱して唾をかけ鞭で打った上にぶっ殺すのだとイエス様は語られました。しかし当の12人は全く悟ることができずに、実際には心の底で淡い夢を、自分たちの栄光で自分たちが栄光に輝く夢を描いていたということが今日の聖書箇所で明らかになります。ガリラヤの元漁師のヤコブとヨハネは兄弟でしたけれども、その兄弟が十二弟子に加えられて、自分たちはイエス様がこの地上の王になるときに、できればイエス様の右左に座らせてほしい、右大臣左大臣に昇進させてほしいというのを他の弟子に先駆けてイエス様に交渉に入ったわけです。確約を取ろうとしたのでした。イエス様はそれが勘違いであることを指摘されて、私の飲む杯を飲み、私の受ける洗礼バプテスマを受けられるのかというふうに二人に質問で返しました。杯というのは聖書に何度か出てきますけれども、神様が何者かのために備えたものです。いい意味の時もあれば悪い意味の時もあります。で、今回は悪い備えの意味で、神が罪を裁く時に自分が矢面に立つという意味で杯という言葉をイエス様は用いられました。またそのような苦難は洗礼の時に水にどっぷり浸かって洗礼を受けるわけですけれども、そのようなどっぷり使った形でやりたい放題の、いじめを耐え抜くという意味で洗礼という言葉をイエス様はこの時使われました。元漁師のヤコブとヨハネはその深い意味を悟ることが全くできずに、ああ酒飲んで洗礼受ければ自分たち右大臣左大臣になれるんだと思ってできますというふうにある意味元気よく即答したわけです。で、確かにこの兄弟ヤコブの方は十二弟子の中で一番最初に殉教するという目に遭うことになります。またヨハネはエーゲ海の孤島と言ったらいいんでしょうか、パトモス島に行って苦難の日々を過ごすことになる。ある意味杯を飲み洗礼を受けることにはなるのですけれども、だからといって右大臣左大臣になるかどうかというのはイエス様が決めるお決めになることではないとイエス様はおっしゃいました。で、これ周りの弟子たち10人の弟子たちもちゃんと耳をそば立ててこう聞いてるわけですよね。で、10人も実は自分たちこそがこんなヤコブヨハネ よりも上じゃないか、自分たちこそがそういう偉い人になるんじゃないかという思いを抱いていましたので、当然ながら腹を立てました。ですので42節以降、イエス様は一同を呼び寄せて言われました。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者とみなされている人々が民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。しかしあなた方の間ではそうではない。あなた方の中で偉くない人は、偉くなりたい人は皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは全ての人のしもべに、奴隷になりなさい、おっしゃいました。イエス様がお見通しであられる通りに、私たち人間にはみんなある意味虚栄心があります。自分が大切な存在であることを認められたい、いや大切だと認められる以上に偉大な存在であると認められてほしいという思いが、隠れた思いがあるものです。で、その自分の素晴らしさというか偉大さを証明する方法は人それぞれです。多くの場合はこの時の弟子たちと同様に、競争に勝って自分の素晴らしさを表現したいと思うものです。ですからヨハネ、ヤコブは他の10人に先んじて、イエス様の下での御国の競争に何としても勝ちたいとずっと前から思ってイエス様にくっついてきていたのでした。で、そのような人間の心の奥底に秘められた神への信頼のなさをイエス様は指摘されるために、神の国の偉い人というのは出世争いの勝利者ではないんだよというふうにイエス様は優しく弟子たちに教えられました。ご自分は十字架にかかってあらゆる人の罪を背負って、それを帳消しにするという働き、すべての人に仕えるために、すべての人の奴隷となるためにエルサレムに行くんだと、そのために生まれてきたんだと、それによってどれほどの人が幸せになるのか、お前たち悟りなさいっていうわけですよね。イエス様が十字架で死なれたように、すべての人の奴隷になることが神の国では最高に価値を持つんだよということを心を込めてイエス様は12人に道すがら教えてくださいました。実際に弟子たちはこのあとペンテコステ以降、特にその意味を、深い意味を悟って、自分たちでそれを実践していくことになります。私たちもそれができるのかどうか問われています。ですので、もう少し話を分かりやすくしたいと思って、つまらない例ですけれども、なんとよそのキリスト教会を乗っ取るにはどういう手口で乗っ取れるのかというのをみんなで考えてみたいと思います。似たようなケースで成功した事例があるんですね。ターゲットは一等地に建てられた教会、借金の返済が全部終わっている、信徒が減り始め、散り始めて歯抜けのような状態に近づいてきている、緊急に新しい教会員を必要としている教会が狙い目です。そこに中年の、だって私ぐらいの年齢か、もうちょっと若い、社会的地位ができればしっかりした人、クリスチャン夫婦が近くに引っ越していくわけです。で、通うべき教会を探して何軒か回って、ちょうどいいところに出会いました。そのご夫妻は、ご夫妻、信仰が厚くて、なんと重たい奉仕も自分たち、買って出てくれる 祈りの言葉は美しく、しかも献金までよくしてくれる。いい人が来たもんだ。教会員はみんなそう思いました。で、教会中の評判になって、ついに多くの人たちが、あの人たちに任せておけば私たちは安心ですと思うようになりました。で、特に奉仕者不足に悩んでいた牧師は大喜び。1年後には役員に選出され、3年も経つ頃には教会員の代表のような立場に上り詰めていきました。しかし、その2人の態度が当然ですけれども、ある時コロッと表現する、変わってしまうわけです。その時まで蜜月関係にあった牧師との関係が悪くなって、公然と牧師を非難するようになります。日曜の夜には教会員宅にお電話をかけて、今朝の説教どうだった、あそこああいう言い方よくないんじゃないか、仲間を増やして指導者の霊的指導者の弱みをにつけ込んで揺さぶりをかけるようになるわけです。そしてそれだけでなくて、教会の悪いところをどんどん直していきましょうということに運動を起こして徒党を組んでいきます。で、最初の 2,3 ヶ月はなんとか耐えられたとしても、長く運動が続くと結果的に牧師は辞任していくことになっていきます。で、こうして乗っ取り作戦が最終段階に差し掛かっていきます。裏でご夫妻を操っていた影の指導者が、自分たちの息のかかった新しい牧師をその教会に送り込み、教会堂礼拝堂を持っている場合は代表役員としてその牧師を登記する必要があります。で、登記を完了し、なんと教会ごと元の教団を抜けていくということができた段階で、その計画作戦が成功裏に終わることになります。で、ここから多くの教訓が読み取れると思います。で、一番注目に値するのは、この新しい方々が他の人がやりたくないような奉仕を買って出ることによって、教会全体がこの2人に依存していくというプロセスが注目に値すると思います。あの人たちに任せておければ安心だという思いを引き出しておいて、リーダーの教会員のリーダーの地位をかすめ取っていく点が重大だったと思います。で、これは断りきれない悪魔的な取引が暗黙裏になされていたことを示しています。ゲーテ、作家のゲーテがファウストという戯曲でそれを丹念に表現しています。では、イエス様が教えられた神の国で価値があるものとは何なのか。44節の通り、みんなに仕えること、すべての人の奴隷になるということが神の国では大切だとイエス様は教えられました。でも、それは相手から自分への依存心を引き出すことではありません。依存心を引き出しておいて相手を支配するためのものではありません。私たちが人に仕えるというのは、相手を成長させるためです。相手が創造主なる神様とより良い関係、より深い信頼関係に入っていき、いくのを助けて、相手を自立させるために私たちは人に仕えるのです。唯一依存すべきは天地を作られた神様だけです。その神様に深い信頼を寄せることができれば、神様の力が勝手に働いて 私たちは神に立て上げられて素敵な人生、実り多き人生を送れることに必ずなります。しかし世の中は見えない神に無条件にそのような信頼を寄せることは非常に難しいわけです。そしてほとんどの人はその結果、年金とか銀行預金とか人脈とか社会的評価とか、ありとあらゆる神様以外のものによって自分は安心できると勘違いしています。そのような神以外のものに信頼を寄せるというのは本来であれば非常に危険なことです。天地創造の初め、神はアダムを神のみに信頼する、依存するものとしてお作りになりましたけれども、創世記3章でそのアダム、最初の人は神以外のものに依存する人生を歩み出してしまいました。それが現代も続いています。このようなわけですから、世の中のずるい人たちは飛車心を持って相手を自分に依存させようという支配戦力を起動、駆動させています。遠い国の話ですけれども、中央アメリカ、カリブ海諸島、農産物といえばバナナですけれども、グアテマラ人のノーベル賞作家のアストゥリアスが緑の鳳凰という小説でこのような会社による支配体制を克明に小説に記しています。大きな会社が断りきれない魅力的な提案を持ってくることによって現地の経済を支配していく様子が描かれています。また21世紀今日の現代の政治にあってもそのような支配と依存の体制が幅を利かせています。キリスト教会は当然ですけれども、アメリカ人の宣教師によって建てられてプロテスタントは始まったわけですけれども、そして私たちが持っている聖書はユダヤ人の物語ですので、アメリカとユダヤの関係というのは我々は敏感なわけです。それでアメリカ合衆国はどうしてあんなに戦争好きなイスラエルの肩入ればっかりしてるのかという質問を私自身もよく聞かれることがあります。でそれに対して、国際政治学者のシカゴ大学のミア・シャイマーという方が、その理由はアメリカ国内にイスラエルを応援するいわば圧力団体、イスラエルロビーの力が強大であるからだというふうに学問的に説明してくださっています。例えば、上院議員など下院議員など大統領などの選挙の機関になると、これらのイスラエルロビー圧力機関が政治家に要請をします。イスラエルを支援してくれというメッセージを託します。もし拒むのであれば選挙結果はあなたにとって不幸なものになりますよというふうに付け加えて恫喝するそうです。もしイスラエル支援を表明してくれたら選挙資金をまし加えてくださるそうです。ですので歴代大統領もイスラエル支援を表明しない限り当選できないという構造に直面しながら皆さん選挙活動をしてきたということです。その結果イスラエルは日本とは違って最新のアメリカ製の武器にあふれて中東では最強の軍事強国を誇って、2年前からの戦争も終わる気配がないという状態になっています。肩入れしすぎなんです。イエス様はこのように罪にあふれる地上世界をご覧になって悲しまれました。立場の弱い強い人が弱い人を抑圧し苦しめている様子をご覧になって弱い方々を 憐れんでくださいました。そしてせめてご自身の弟子たちの間だけでもいいから、立場の弱い人が生かされる自由な関係を結んでほしい、誰にも支配されない関係、神経質な人であっても他人に気を使わずに自分を表現できるような自由な空間を君たちの間では作ってくれよと、互いにそのように配慮し合おうではないかというふうに教えられました。あなた方の中で偉くなりたい者は皆に仕える者になり、一番上になりたい者は全ての人のしもべになりなさい。でそれは怒りによって何かを強制されることのない世界です。嘘に騙されて他人の利益のために誘導されることのない世界です。相手に自由な自己表現を促すような解放された世界です。他人に認められたいという願望とか偉くなりたいといった下心から解放されて、神の霊に満たされた自由で実り大きい人生を歩む人のみにそれは可能になってくる理想世界です。繰り返しますけれども、鍵は天地を作られた神様への信頼にあります。歴史の終わり、最後の審判の時に神がやってこられて全ての悪を正してくださるという信頼が基礎になっています。自分が死んだ後、自分の魂を支えて時が叱るべき時が来たらよみがえらせてくださるという信頼がこの世界を作り出すものです。また今万が一イエス様と福音のために家や田畑や家族を失ったとしても、神は100倍にも増して報いてくださるということへの信頼がこのような自由な社会を作っていく基礎になっていきます。今週もヨハネ黙示録を読みながらイエス様の御臨在を感じる1週間を過ごしていきましょう。そうする中でこれまで握っていた自分の財産とか政府がくださる年金とか社会的な評判とか人脈とか、そういったセーフティーネットを手放してみようではありませんか。神への信頼に全てをかける一週間を過ごせたら、私たちは天の御国で全ての人に仕える勝ち組になることでしょう。そうして新しい社会、新しい世界が開けて、周りの人たちを一層自由にする、そのような新しい自分を発見することになるでしょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たちもすべての人のしもべになることを目標に一週間歩んでまいりますので、あなた以外のものに依存してしまう心をあなたが摘み取ってくださり、御国の子として周りの人たちにあなたの恵みをもたらす働きを存分になすことができますよう、どうぞ私たちを用い立て上げてください。全世界に散ってあなたの素晴らしさを体験させるような神の器として私たちを用いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。